皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は縦から横へです。昔からですね、いろいろ私もこのラジオで言っておりますけども、もうとにかく縦社会が横社会に変わるんですよというお話をしております。ここに来てそれが一番遅れてるのはですね、大きな組織の管理職ですね。大きな組織で管理職になるということはもう縦の絶対服従命令に従わないと飯を食えないという、そういう現実になるらしいんですね。なんか本当にですね、考えられないことを日本の大企業はやってるらしいんですが、もうとにかく自分の思いだとかですね、なんか本当にこの人々と協力しないかやろうとか、そんなことを言ってたらこの残れないと、もう全く無目的的にね、何の目的もない、とにかくいいも悪いもない、ただひたすら上の言うことを聞いて無理難題をですねこなすのがですね、給料をもらって生活をするただ唯一の方法だと、まあそういうふうに信じきってる人たちが結構いるんですね。ああいう人たちって本当すごいですね。もうとにかくですね、もうなんつうのかな、例えば買っていますよね、うむ言うかね、買ってこうやってきて追っ払うとですね、またやってきますよね。で追っ払うとまたやってきますよね。あんな行動しか取れなくなるんですね。もうとにかくですね、何も考えてないんですね。追っ払われたから、ここはダメだから他行こうとかやっぱ思わないし、思えないんですね。何回追っ払われてもそこにまたやってくんですね。で、なんかね、卵を産むために必要な血を吸って、ああ、やれやれと。ああ、これでですね、卵を産めると。なんかそんなですね、本当にうるさいかのようなですね、行動をしている人たちが本当に多いなと、まあ最近こう感じるんですね。で、自分でですね、ふと気がついたらそんなところにはまり込んでるわけですね。まあ、10人いたらそのうち1人か2人ぐらいですね、そういうの好きな人いるんですね。やっぱ好きな人に叶いませんから、残りの8人や9人はですね、まあそういう人たちのですね、術中にはまってですね、もうとにかくそういうことが嫌だと思うことすらですね、許されなくなりますから、ひたすらもうですね、顔が能面、目がビー玉、顔が能面、目がビー玉になってですね、その世界でこう生息してるわけですね。いやー、これはすごいですよ、皆さん。ねえ、これで未来はないもの。で、最後、これ崩壊しておしまいでしょ？日本航空の様子なんか見ていてもですね、なんかもう社長の顔がですね、もう完全に変わっちゃってますよね。年金の話、ねえ、年金化って話してるときに。そもそも日本航空あんなおかしくなったら、OB がおかしいんじゃないですか？現役もおかしいかもしれないけど、根本的には OB の失敗ですよね。あんたたちが悪かったと嫌いものですね。なんか自分が悪いようなこと言うもんですからですね。あれ、顔が歪んじゃってますよね。なんか哀れだなと思うんですけども。まあ、それはともかくですね。まあ、とにかくもう縦社会の中でね、生きている。まあ、年の頃ならですね。まあ、40後半以降に対して哀れなもんですな。YouTube ってありますでしょ。YouTube って世界中のいろんな、動画が入ってますよね。まあ、いろんな国のいろんな面白い動画、入ってんですね。なんか人の演説だとかですね、会社の中のことだとかね、いろんなその面白い映像ってこう見られますよね。私なんか時間があると最近なんかね、ランダムになんかいろんな国のあれ映像を見てんですよ。そうするとね、なんか同じぐらいの年の人がね、そこ出てきますね。イスラム教徒でも、キリスト教徒でもユダヤ教徒でも、あるいは何人であろうがね、ああ、同じぐらいの年で何を思ってんのかなってやっぱいつも思うんですよね。いや、同じようにですね、みんなこの時代を生きてきて、それぞれね、歴史は違うし、政治も違って経済も違ったんだけど、もう同じ50年ぐらいこう生きてきたと。今どう思いますかと。なんかね、ちょっと聞いてみたいなと思う気持ちが最近本当にするんですね。まあ辛いこともあったけども、しかしこれからもっと辛いことも起きるかもしれない。ものすごく不安を抱えている人多いと思うんですね。で、我々ってその昔の人みたいにですね、ものすごいその厳しい時代、100年前のあんな人たちってのは経験していることあまりないんですね。例えばその革命ということもですね、もう我々は、まあ日本はね、まあ革命、もう明治維新の頃、あるいは太平洋戦争の頃ですけども、まあ中国でも何でも革命となったわけですが、 まあ大体もう第二世代がですね、もう第二世代以降がみんな主導権取ってますよね。そうするとものすごい大転換にいたっていうと、我々の世代はあんまりこういないんですね。あるとすると冷戦の崩壊なんですね。冷戦が崩壊した時ですね、東ドイツはじめとした東欧圏、それからソビエトにいた人たち、同い年の人たちはね、大変なことになったんですね。年の頃だ、30前後ですよ。30前後で、もうやっぱり天地がひっくり返らんばかりのその体験をしたんですね。今までですね、一番良いと言われていたモスクワ大学が全く無価値になり、ルーブルが全く無価値になってたわけですね。で、今までならず者扱いされた人たちが統治する時代が来て、全くのこの時代遅れと言われたわけですね。そこでだからですね、一念発起してですね、新しい時代に合わせて、自分の行動を変えていった人は、まあ今そこそこ成功してるかもしれないし、あるいは逆に今度資本主義のね、荒波に揉まれて火止めやってるかもしれませんね。あるいは反対にですね、まあとにかく弾薬出てね、そういう旧ソビエト、東側のシステムの中のまあ、で、とりあえず職を得て、しかしこれでいいと思い続けてた人は、やっぱり大体ろくなことがないこの20年ぐらいだったんじゃないでしょうかね。改めてなんかですね、ここに来てですね、さあ果たしてもうね、こういういろんなことあったんだけど、これからどうなるんだろう。みんななんか思ってる感じがするんですね。昔ですね、どの国でも国の力が強い時代は、そこに住む人たちの思いってあんまり出てこないんですよね。例えば中国なんかでもですね、この間人民解放軍が大パレードありましたね。あれ見て人民軍かっこいいなんて言ってる人がいるっつうわけですね。あれしかしね、世論なんてね、本当にすぐスイングするんですよ。あれ、中国がですね、とにかく今の様子でね、まあその嘘を全部隠して、華々しく経済が前に進んでるように見えるからあれみんなかっこいいって言ってるわけで、あれがですね、その今度天安門事件みたいなことが起きてみればですね、憎きですね、抑圧の象徴とみんな思うわけですね。でもいずれにしろね、この国家というものがものすごいその圧力をかけてこう動いてる間は、いい意味でも悪い意味でも、その人の関心はその国家の中に行くんですね。でもそのソビエトが崩壊した時みたいに、あるいはイスラム圏が西側の文明取り入れて、物質的に発展した後の世界みたいに、まあアジアもそうかもしれませんけども、そうなってくると、その国家というその枠組みより別にですね、なんか自分もある程度こう世の中わかるようになったと。さて、自分はどうやって生きていこうかなっていう、そういう思いがですね、もっともっと外にこう向かって発信されていくんですよね。ライフスタイルをこう求めるっていうのかな。もう欧米とか日本みたいなもう先進国は昔からですけども、まあ、新興国なんかもだんだんそういう人たちがこう出てきてるような感じがするんですね。素直に、まあある程度こう中産階級まで来たと。じゃあ、こっから先本当にどうしようかという思いはね、なんかものすごく強いような感じがするんですね。とにかく世界のシステムそのものもですね、もう縦から横なんですよね。どっかの国に従属してればいいなんて話はもうどこにもありませんね。アメリカもですね、頼られるほども強い力も持っていないし、通貨一つ取ったってそうですよね。ドルで支えきれない。じゃあユーロが全部世界を覆うかというと、ヨーロッパにそんな気は全くないですからね。あれ、通貨なんかですね、よその国たちが使うようになると価値がどんどん下がっていくんですよ。基軸通貨なんてのはですね、通貨下落の歴史ですからね。かつて戦前日本がそうでしょ？大陸出てって結局ですね、日本は惨めな敗北になったでしょ？イギリスもアメリカもそうなんですよ。結局最後のとどのつまり見てみりゃ惨めな敗北でしょ？だからね、やたらに海外にですね、自分の覇権をですね、広げようとするとね、とんでもないしっぺ返しが後から来るんだね。元気の良い人がいいんだけど、元気の悪くなった時に支えきれなくなる、そういうもんですよね。だから、まあ、ね、今時なんか本当に覇権を外に広げようなんて思ってる人は、まあいなくてですね。まあ、せいぜいその隣近所ぐらいですよね。隣近所の国境線ぐらいが問題になるばっかりでね、そんなに大きな話はない。まあ、中東のトルコなんかをですね、大トルコって話をしてますけども、あれは国境線広げようってんじゃなくて、日本で言えば定住自立圏みたいなものの中心になろうと、まあしてるっていうふうに考えた方が早いと思いますね。いろんな意味で、その地域の中心としての、昔のオスマントルコみたいなね、そんなものをこう目指してるんでしょ？その軍事的に支配するとか、そんな問題ではなくて、こう頼られる存在になりたいと、揉め事や危機が起きた時の頼られる存在になりたいというところからなんかね、動いてるんじゃないかなと思うんですね。 あれ、何年後、4、5年前でしたかね。なんか新年の挨拶でトルコの大統領がですね、昔トルコは偉大だったと。トルコの領土はですね、アルメニアの方からこっちの方まであったんだと。あれ、ごめんなさい、アルメニアじゃないです。中東から、中央アジアからですね、アラビア半島の方まであったんだと。なんか言ってのを見て、仰天したことありましたけどね。でもあれから5年ぐらいかけて本当にですね、トルコもそういう外交やってますもんね。いや、大したもんで。ですからもうやっぱり横に横に広がってるんですよ。誰かの言うこと聞いて動くんじゃなくてですね、自分でいいと思う相手とですね、まあ同じ目線でこの付き合おうという姿勢がね、外交なんかにもね、はっきりと見て取れますね。日本はだから、その明治以降ですね、とにかくヨーロッパ、まずイギリスの子供だったんですね。天皇在位100年じゃないですね。あれは確か、天皇が最初に、イギリスに来て100年ぐらいの時ですかね。なんかそれを記念する、イギリスというか皇太子ですね。当時のその皇太子がイギリスに来て100年なんかを記念するなんか会かなんかの時に、出された本があるんですよね。その中に、まあ、イギリスで書かれた本ですけども、日本はイギリスの良きピューピルだったってはっきり書いてありますもんね。そのスチューデントじゃないですよ。ピューピルですよ。児童ですよね。そうはっきり書いてあるんですね。まあ世界もそう見ていたと思うんですよ。で、ですからまあとにかくイギリス、それからアメリカと付き合っていたこの150年ぐらい、140年が150年ですね。開国の頃からですから、150年ぐらいっていうのは、まあ言ってみれば、イギリス、アメリカが先生で、で、日本が児童あるいは生徒という、まあそういうことでこう来たんだと思うんですね。まあ上手にだから日本にしてみると、アメリカ、イギリスを使ったというふうに見てもいいかもしれません。で、今日の日本があるわけで、で、もうそれが先生いなくなったわけですね。ですから何度も言いますが、起承転結で古い日本、それから古代から伝わる日本、それから東洋、それから西洋、気象天を全部統合して結としての日本文明をこれから我々は作っていけばいいということなんですけども、まあその時の基本姿勢は海外とは同じ目線で横に付き合おうと、まあそういうことですね。ですからこの文明という一つことを考えてもですね、どこが源流でどこが末かと、上と下の関係よくすぐ人は言うんですが、もうそれはあまり関係ないんですよね。例えばアメリカ一つとってもですね、もうその自分はドイツ系だとかアラブ系だとか言えない人たちが本当に増えてんですよ。どんどんどんどん混血が進んでいて、私の祖先はアメリカ人だとしか言いようのない人たちが実はどんどん増えているんですね。これが世界の現実なんですね。だからどこが源流で、どっちが上で、どっちが下だと、どっちが本家で、どっちが、まあ、松だと、どっちが本殿、どっちが松だという時代じゃもうないんですね。その国らしいこのブレンドと言いますか、その国らしいこの編集のし文化の編集の仕方、その国らしいこの編集のこの、まあ、精神というものがね、こう問われていくっていう、そんななんか時代なんですよね。ですから、いろんな意味でこう世界は良き方向にこう混ざりつつあるんです。で、それがだから嫌だという人たちがね、こういろいろ揉めますけども、やっぱり世界の流れはこうしがたいですね。やっぱり世界はいろんな意味で一つになって、一つになってるんだけども、何もしないと、ただ単に混在してモザイクで終わっちゃうだけで、さっき言ったように起承転結じゃないけど、日本なんかは非常に古いですね、考え方あるわけですから、古くから日本という考え方がね。その中で全部統合していけばね、誠にもって見事なものがそこに生まれてくるわけですね。西洋文明について、ハムラビ法典の話を書き込みにしたと思いますけども、旧約聖書も元はハムラビ法典なんですね。これは専門家の方から伺いましてですね、おお、なるほどと思いまして、ハムラビ法典、まあ長いですけども、こうちょっとね、いくつかこう書いてありますよね。読んでみると、なんか非常に具体的なこと書いたんですね。具体的ななんか揉め事の処理の仕方書いたんですね。しかしこれが出発点じゃですね、なかなか難しいと思うんですね。すなわち秩序を守れと、言う以上のものはなかなか出てこないですよね。ああ、なるほど、星を拝むのかと。EU も星でしょ？星を拝むのかと。すなわちですね、この、まあ、星は秩序の象徴ですからね、星座が勝手に動かないでしょ。やっぱりこの秩序から始まってんですね。だから、ハムラビ以前のね、太古の文明については全くその、なんていうかな、こう関係ないっていうその態度を取るし、あるいはハムラビですらあまり関係ないって言いますよね。要するにギリシャ、ローマから始まったって言いますから、 ね、ギリシャ、ローマへの前はね、見ないようにしてたでしょ、ヨーロッパもアメリカもね。で、もし見ちゃったらね、歯ブラメが元なつと、我々の、ね、昔はね、その、イラクから生まれたんだと、イスラム教徒とですね、兄弟だって話になっちゃうから、やっぱり嫌なんでしょ、そういうこと言うのね。まあ、そんなですね、愚かなことを未だにこうしている人たちがいるわけですけども、まあ、しかしもう、千なきことですよね。これからはやっぱり、自分たち独自のこのなんか発想で、様々な道具を統合して融合して自分たちの文明を作っていくんだと。まあそういう時代なんだろうと思うんですね。で、人も全くそうなんですね。今企業にしろ人にしろですね、日本の中のこと考えますとね。もうやっぱ縦から横ですよ。だからもう変なね、管理職やってですね、身をすり減らしたっても生きてこじもしないでしょうから。とにかく自分で外に友達を見つけることですね。下手すると病気しちゃいますんでね。土屋先生がいつも言っておられるようにですね、病気のほとんどはですね、会社の中で生まれますから、そんな会社にですね、いつまでもですね、本気で働いてると偉いことになりますのでね、まあここは本当に来年ぐらい大きな転機でしょう。日本航空の様子見ればわかる通りですね、もう無理なものは無理なんですね。だからこれからですね、本当にものすごい、その巨大な大津波がね、日本経済やっぱもう一回、その来るでしょう。で、特に大企業ですよね。まあ、中小零細企業は前からね、大変なんで、あんまり驚かないし、逆に小さいがゆえにいろんなチャンスが出てくるんですよね。しかしもう大企業はもうどうにもならないでしょう。ここまで来るとね、年後半にちっとも景気回復しないでしょ。もっと悪くなってきてるでしょ。だから3期連続赤字なんてところもこれで出てきますわな。来年度含めて3期連続赤字と、もうお手上げでしょう。で、しかも電気自動車なんかどんどん出てくればですね、もう今の自動車業界だってね、もう維持できなくなりますよね。だからそうなった時ですね、とにかく自分は何をするか、これを決めなきゃいけない。でもそれは時間がかかることなんです。自分が何者であるかを知らなければならない。なんか自分はなんとなくそこにいると、でもその自分のルーツは何なのか。自分が一番大事にしているものは何なのか。自分の中に眠っている思いは何なのか。これを自分自身で発掘しなきゃいけないんですね。横につながるということはね、個性的でなければ生きていけないっていうふうに言い換えてもいいんですよ。縦であればですね、頭数だけで生きていけるわけでありますよ。軍隊と同じですよ。ね、制服着てそこに立ったらいかにも軍隊のように見えるんですね。大抵はそれで済むんですよ。本当の戦いになると、本当に一対一の戦いになった時に本当に中身がバレちゃうんで、大抵はですね、軍服着てそこに黙って立ってるといかにも軍隊のように見えるんですよね。で、しかし横はね、それは通用しないんですね。やっぱりその人の生身の姿がですね、みんなに見られていきますから、生身の実力があるかないかっていうよりも、何を自分は得意としているのか、何が好きなのか、そこが自分の強みですから、そこで勝負するという時代に、まあ変わってきてるわけでありますね。まあ今本当にいろいろとあちこちにね、勉強に行かれたり、体験をされたりっていう方多いと思いますが、大変結構なことで、要するに自分探しを皆さんやってるんだというふうに考えたらいいと思います。で、自分探しの中でですね、不思議な縁があるんですね。まさにこう天のシナリオって言いますか、ね、天の導きによってとしか考えようのないような体験を皆さんそういう中でするんですね。今までの縦社会の中では絶対考えられなかったようなね、ハッとするような感動するような体験というのをですね、みんな大体するんです。横にこうね、人脈広げていくと。それで初めてですね、ああ、なるほど、世の中ってこうやってできてんのかと、縦社会のですね、人間が作ったね、まあ人間が作ったがゆえにですね、矛盾の大きいシステムでは考えられないようなね、素晴らしいことがですね、まあ世の中にはたくさんあるんだということがわかるわけですね。世の中の実像というものがそこで見えてきます。で、実像というものが見えてきたらそこから新しい元気がこう湧いてくるんですね。技術なんかも全部そうですね。一つの技術だけで一つの製品ができるってことはなかなかありません。やっぱりいろんな技術を統合、融合させなければなりません。そのためにやっぱり技術を持っている人同士がですね、横に手をつながなければならない。そこには人としてのですね、信頼感がないとはダメなんですね。ですからやっぱりこの信頼感のある人たち同士が、このね、一緒に集まって仕事をする。それが一番この時代にね、素晴らしいこと、本当に業績を上げること、あげられることというふうになっていきますから、やっぱり仕事をする上でもですね、こういろんな人と横に手をね、携えるってことがものすごく大事だと思いますね。まあ、うちもこう NPO とかね、今やっておりますけれども、まあ、 21世紀の農園とかね、日本再生プログラムとか、やっぱりいろんな人たちとですね、こう手をつないでやっていくっていうことの素晴らしさ、まあ大変さもありますけども、素晴らしさっていうのは間違いなくあるわけで、その中にはやっぱりね、何度も繰り返しますが、自分の得意技、自分の個性、自分のやりたいことっていうのがまだ先にあって、それから、それで初めて横と手をつなげるんだという、こういう状況でありますね。本当に縦から横に90度変わるんです。昔ね、日本も東を一番大事な方角としてた時代がありますね。縦から横に90度が変わると、そういう時代でありますんでね。どうぞ皆さんも元気にこの時代をお過ごしください。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。縦から横へということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。